Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の池井戸潤さん。著書「下町ロケット」を踏まえつつ、直木賞受賞の後先について、池井戸さんの作家としての夢プライドについて、そして池井戸さんの目を通して見るこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
池井戸潤、1963年岐阜県生まれ。慶応義塾大学卒業後、当時の三菱銀行入行。95年退職。98年初る底泣きで第44回江戸川乱歩賞を受賞し、小説家デビュー。2010年鉄の骨で吉川英治文学新人賞を受賞。空飛ぶタイヤ、俺たち花のバブル組など著書多数。小学館から出版の下町ロケットで第145回直木賞を受賞。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の池井戸潤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先頃小学館から出版の下町ロケットで第145回直木賞を受賞されました。改めまして、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞前と後って何かこう変わったことってい
や特に親戚は増えませんしね
あ、そうですか。増えなかったですか。うんうんうん、
それは増えないですね
増えなかったですか。
はい、はい、友達もまあその変わらないですねもうすっごい長いことこう音沙汰なかったね、人がちょっと連絡くれたりとか、そういうことはありますけどね。
でもまあそんなに大きな前後での変化はそんなにな
く、うん、ないですね。
そうですか。はい、まあ、でも今こう受賞後ちょっと一息ついたぐらいかなっていう感じのタイミングだと思うんですけど、うん、こう改めて今回の受賞への思いっていうのはどうですか。
そうですね、まあ嬉しいですけど、
うん、
まあそれよりもちょっとほっとしてるっていうか。
ほっとしてるっていうのは、
うん、僕もちょっと作家になるまで分からなかったんですけど、この業界ってやっぱりみんなこう直木賞を目指して編集者一生懸命作ってるところってあるんですよ。
はい、
まあ、表向きね、そういうふうに言ってるかどうかわからないけど、やっぱりすごく期待してるところがあって、うん、で作家としてはね、賞のために書いてるんじゃないよって、まあ、当たり前のことなんだけど、
はい、
思ってはいるんだけど、編集者のそういう気持ちってなんとなくわかるじゃないですかそうするとね、例えば今回も3回目の候補だったんですけど、
はい、
過去2回のね、うん、盛り上がりというか期待感というかね、うんうん、そういうのをひしひしと感じられるんで。
なるほど、
うんうん、まあそういうのからまあちょっと卒業できてよかったなみたいな
あ、なるほど。じゃあ、
う
ん、まあ期待に応えられてほっとしたという。なるほどね、
う
ん、そうか。まあでも今回ね、その受賞作下町ロケットというのが、そのまあ横暴な銀行とか大企業に振り回されて、はいはい、存続の危機に立たされた下町の中小企業、
はいはい、
佃製作所の社長佃康平&社員たちの、うん、はい、まあその夢とプライドを描いたエンターテインメント小説という感じなんですが、うん、もう少し詳しくですね、池井戸さんご自身の言葉でこの作品のイントロダクションお願いするとどういう感じになるんですか。
そうですね、まあそのものづくりの小説、
ものづくり、
うん、ものづくりにそのエンターテインメント性をこう感じ取って、作った小説ですかね、うん、
なるほど。
構造的にはやっぱり小さい会社がね、
はい、
まあ、小さなものが大きなものにこう、戦いを挑むというか挑戦するっていうね、
うん、
オーソドックスなエンターテインメントの構造で、
うん、
中身は特許が出てきたり、
はい、
ちょっと小難しい感じのする場面もあるんだけど、まあ、実は難しくなくて誰でもまあ読めば分かるようになってるんですけどね、
うんうん、なるほど、
うん、やっぱりなんていうかな、働くみたいなね、 はい、そういう意味をちょっとこう、問いかけるような、
うん
う
ん
う
ん、
そういうエンターテインメントになってますね。
ものづくりエンターテインメント。
そうですね。
で、もともとはその2008年から9年にかけて、週刊ポストに連載されたものというか、はい、執筆当時のことを今振り返るとどんな思いが。
これはね、うん、あのね、週刊誌ってね、1回15枚なんですよ。
15枚、
はい、はい、でね、すごく奇特な作家は何百枚で書いて渡す、
うん、
で僕みたいにね、まあいい加減とまでは言わないけど、あの普通の作家はね一回15枚ずつ出してたりするわけですよ。
ああ、その都度。
そう、その都度、
はいはい、
そうするとね、15枚の中で山谷つけたくなってくるんですよね。
あ、その15枚の中で、
そうそうそうそう、ちょっと引きをね、
はいはいはい、
引きがあるように終わらせてみたりとかね、するんだけど、
はい、
そのじゃあ15枚あの書いて、でそれがあの1年間続いて、うん、で何百枚かになりました。でそれを頭から読んでみて、
はい、
一冊の小説としてね、本としてうまく整ってるかって言うとね、もう全然ダメなんですよね。
あ、そうですか。
うん、ダメですね。あの盛り上がりとかでもね、
はい、
なんかドタバタドタバタしててね。
ああ、そうか、15枚の中でつけるから、
うん、そう、15枚の中ではねいいんですけどね、
そうか、まとまっちゃうと、
まとまっちゃうとね、やっぱりね、あのいろいろ余計なこと書いてたりとか、しまして、
うん
うん、あの結構ね、それを一冊の本として、うん、あの商品としてこう世の中に出すための、
はい、
あ、なんて言うんだろうな、加工作業みたいな、
うん、
ものづくりですけど、もうほとんどね、はいはいはい、これもまた
まさに、はい、
うん、これはやっぱりね、あの結構大変なんですよね。
え、じゃあ今回その一冊の本にするっていう、こうコンパイルする時っていうのは、うんうん、またじゃあ新たにいろんな作業があったですか。
ありました、ありました。すごいんですよ本当に、うん、まず、
はい、
小説作りって皆さんご存じないと思うんですけど、うん、とりあえずね、作家のところでこう生原稿っていうか、
はい、
書きますよね、うん、で次にこうゲラっていうのが出てくるんですけど、これも出版社がその印刷会社からこう出してもらって、
はい、
でそのゲラが出てくるともうほとんどこう本の手前、うんうん、一歩手前ぐらい、
はい、
でゲラになっちゃうとこう逆にね、もう直すのはみんな手作業じゃないと直らないわけですよ、
うんうんうん、
だからそうなる前の生原稿の段階で、そうですね、5回ぐらい全部直してて、
はい、
で最初の1回目は赤ペンが1本なくなるぐらいの。
赤ペンなくなっちゃう。
なくなるぐらい。そもそも、あのね、それ以前に、うん、はい、その、もう何百枚か書けてるじゃないですか。書いてあるじゃないですか。
はい、
で、だから、それを書く前は分からなかったけど、書いてみると分かることっていろいろあるんですよ、
うん。
それを踏まえて、もう一回構成をし直したりするんですよ。第一章何々、うん、第二章何々って、
うん。
今あるものは無視して。
うん。
うん。
うん、
この構成だったら一番面白いみたいな。そういうのやってみて、うん、でそれで並べ替えてみたりする。
お、
うん、でそれで本当に面白いかどうかとか、
はい、
そういうことやってみたりとか、もうね、左右上下から、ね、いろいろ眺めて、
うん、
でまあこれならよかろうぐらいの、うん、ってとこまで来るともう、うん、生原稿でこう作業が入るんだけど、
うん、
作業に移るんですけど、それがまあ赤ペン1本ぐらい最初の見直してなくなるぐらいやってて、えらい大変な作業なんです。
えらい大変ですし、それでもしかも自分がこうね作ってきたものをこういろいろと切って貼ってみたいなことをやんなきゃいけないから、
うんうんうんうん、
すごい痛い作業でもあるわけですね。
痛いですよ。
ですね。
人が書いたものはねいいんですけど、自分の書いたものっていうのはどうにでもなるんですよ。
まあそうですよね。
もう好きに変えればいいわけだから要は、
うん、
そうするとどういう状況が起きるかっていう、どういう状況になるかっていうとね、
はい、
布団叩きみたいになっちゃう。もうどんだけやってもこれ出るっていう。
じゃあどこまでにしようかって。
そうそう、もうだからどこで手放すかがすごい問題なわけですよ。
ああ、そうか、うん。なるほど。布団叩きはそうですよね。もう永遠に出ますからね。
永遠にやっちゃってなくなっちゃうでしょ、最後。
そう、
似たようなことがやっぱりあって、あんまり直すと面白みもなくなってくるし、うん、
はい、
かといってね、デタラメな状況で、出すわけにもいかないし。
ね、そりゃ、ほこりたっぷりでもちょっとね、よくない。
ちょっとね、一応商品ですから。
そうですよね。はい、うわー、その販売か。でも、それは大変ですね。
もう大変です。もう大作業で。1ヶ月ぐらいね。
ああ、赤ペン1本なくなっちゃう。
うん、
じゃあ、本当にもうなんか、ものづくりですね、ここもね。
本当ものづくりですよ。
本当ね。じゃあ、ここまでになって、いや、よかったなっていう思いですね。
よく成長してくれたね。
ですね、まあでもやっぱりその、本当にそういった作業を経て、こう出てきたね、この一冊になったということで、うん、まあでも結果、やっぱりこう、私は読者として、一読者としてですけど、はい、もう本当にあんまりにも面白くて一気に読み進めちゃうんですけど。
ありがとうございます。
いやでもこれは、その池井戸さんご自身は執筆中、うん、躊躇なくこうどんどんどんどん書いてった感じのものだったんですか、これ。
うん、プロットないんですよね。
あ、プロットない？
ない、ないです。ただ最後にお約束は決まってる。
最後のお約束は、
うん、決まってる、うんうんうん。決まってるけれども、途中の、あの、過程っていうのは決まってなくて。
へ、
う
ん、
そうなんですよ。で、大体、キャラクターを設定して、うん、それがどういう人なのかっていうのを詳しく考えながら、
はい、
じゃあ、こういう状況の時に、その人だったらどうするかっていうのが、もう物語を走らせるエンジンになるんですよ。それをいろんな立場の人が出てきますから、うん、これだと50人ぐらい出てくるんですけどね、うん、でそれぞれの立場で、いろいろこうあの人生を背負いながらみんな生きてるわけだから、うん、何か一つの事件が起きた時にそれぞれの立場でまたいろいろ考え方も変わるわけですけどね、うん、でその彼らがどういう発言をしてどういう行動を取っていくのかっていうことを考えながら話が進んで物語が進んでいくと、
うん、
で最終的には、まあ、あるところに着地していくんですけれども、うんまあ、それもあまりその作者が意図的に動かしていくというよりは、まあ、登場人物が自由に動いてそこに行くと行き着くというのが理想だし、まあ、大体そんな感じになってますね、
うん、なるほど。じゃあいわゆるその登場人物がもう勝手に自分たちで喋ってる動いてるっていう、
そうですね、まあ、記録係みたいな、
ああ池田さんは記録
係、
ああ彼らがやってることをこう逐一メモして書いてる。
そうなんですよ。
はあ、じゃあ本当にこう、生き生きと彼らがもう自由に動いちゃってる状況な。
そうですね。
わけですね。
そうするとたまにやばいこともあるんですよ。
やばいこと。
やばいこともあります。
っていうのは。
例えばね、はい、コロナ禍だと若手の社員が、うん、社長にこう文句言うシーンがあるんですよ。はいはいはい、なんでそんなね、儲、はい、からないことするんですかとかつって。はいうん、で書いてたら、うん、若手の社員が言ってることがむっちゃ正論なんですよ。ね、まずいぞこれ。このままいくとこの小説が続かなくなってしまうので、どういうふうに反論していいかっていうのがね、本当に難しかった。
ああ、なるほど、
うん。反論っていうかもう納得させるような反論ができないんじゃないかと思って、うん、その時はもうこれ終わるしかないんで、
うん、
で、これで終わって小説として成り立つのかとかね、考えてみたりとかね。
そうか、じゃあ記録係としてはハラハラしちゃう。
ハラハラしちゃう。この人たちどうなるわけみたいなね。
そうか、若手の方にちょっと利があるぞっていう感じになっちゃう。
もう完全に正しいな、こいつらみたいな。
そうか、それはまずいですね。
まずいです
ね。そうか、じゃあそこをいかにちょっとね、うん、こっち側に持っていけるかみたいな、
そうですね。
いう感じですね、うん。そうです。まあでもね、本当にこれから読む方のために、ここでちょっとやっぱネタバレ注意なんですけど、本当でも、面白くてガーッといっちゃうんですけど、
はい、
でも、僕最初ね、読み始めた時に、ある、まあ、トピックが出てきて、うん、この内容で最後まで一気にいくのかなと思ってたんですね。と思いきや、でも中盤ぐらいで一山超えるじゃないですか。
うん、そうです、そうです。
ですよね。うん、だから逆にでも、こっから新たな展開みたいな、
そうそうそう。
こう読ませていただけるんだっていう感じで、すごいなと思ってたんですけど、これ、着想ってもともとどういうところにあったんですか、小説。
あ、これ、
うん、
担当の人と酒飲みながらこう打ち合わせしてて、はい、でどんなの書こうかないなんて話してるんですけど、まあ、大田区って、
うん、
中小企業、中小零細のね、会社がいっぱいあって、
はい、いわゆる町工場。
町工場がいっぱいあって、はい、本当にこう、繁栄してた頃は、もう小さな部品からね、ロケットまで、うん、いろんな工場の技術を集めると、ロケットもできるんだよ、みたいな、そういう時代があったはずなんですよね。
うんうん、
で、今もう、だいぶバブルが終わって、まあ、近いところではリーマンショックなんてのがあって、まあ、かなり弱ってきてるんですけど、まあ、この物語そのものはリーマンショック前に着想があったんですけどね、まあ、その当時ももうすでに弱っていて、で今どうなんだと、
うん
うん、ロケット本当できるかしらということで、下町の会社の社長さんに聞きに行ったと、
お、う
ん、まあ、取材みたいな、そしたら大型ロケットできませんかって言ったら、うん、無理だからって簡単に言われて、まずいじゃんそれ、それでも全然小説にならないし困りますそれはみたいな、でそれでまあいろいろ話をしていたら、
うん、
話をしながらいろいろアイデア出すわけですよ、はい、こういうのはどうですか、こういうのはどうですかって、うん、そしたら、まあ、特許があって、
うんうん、
部品を提供すると、
うんうん、
いうことであればあるんじゃないですかと、
ああうちでもやれますせ的な、
帝国重工にそういうものを使わせるというストーリーであれば、
うんうんうんうん、
リアリティがあるでしょうと、ああこれだと、よかったと。
じゃあかなりリサーチ入念にやって、
そうですね、まあ、入念っていうか実は一人しか聞いてないんですけど、
ね、でも池田さんご自身はそのいわゆるロケット工学とかにももともと造形深かった？
深くないですよ。
深くないですか。
僕はねこの小説の中で、うん、非常に重要なポジションを占めてるある部品があるんですけど、はいはい、 それをね、どういうものか未だに分かってないんですよ。
それ
は。本当にそうなんですよ。
本当ですか、う
ん、あのね、うん、この前のドラマ、これ、ドラマ化されるんですけどね。はい、で、撮影現場に遊びに行ったんですよ。うん、だから社長役の、あの、三上博さんのデスクの上にね、はい、なんか銀色の物体が乗ってたんですよ。なんだこれって見てたんですよ。実はそれがそうだったんですよ。
それが、肝となるやつ、
うん。そう。これ何って言ったら、えとかって
みんな知らない。そのパーツ
ですよ。うん、そうそうそう。本当に知らないんだ、みたいな、ね。
いやいやいやいや、でもそう、逆にでもそれでここまで書いちゃうんだ。
いや、だって詳しいこと書いてない。
いや、相当詳しいような話がありますよ。
そうかな。
うん、ありますよ。
うん、僕はもう思いっきり文系なんで、そんなの全然わかんないし。
うん、そうですか。いやいや、でもね、いよいよもってでもそれ、その話を聞くと、やっぱね、こう、プロフェッショナルの方への感想としてかえって失礼かもしれないですけど、うん、いや、お見事ですね、本当ね。もう痛快極まりないですよ、本当にこれ。
Let's get knowledge with fun.
さて、この下町ロケットには、佃製作所の、まあ、佃社長をはじめ、まあ、はい、いいやつと、はい、あんまり良くないやつがいろいろ登場する。はい、まあ、先ほどね、はい、50人ぐらいかな。
50人ぐらいいますから、ね、いろんな人がいます。
ね、本当にいろんな人間パターンが出てくるんですけど、はい、池戸さんが特に、まあね、その、まあ、先ほど、この中でもうみんな、ガーっていろいろと動き回ってるっていう話でしたけど、うんうんうん、特にこいつには思い入れあるなみたいな人物ってのは、
ね、思い入れというか、うん、物語が進んでいくに従って、はい、読者の印象が変わってくるキャラクターっていうのを配置してるんですよ。
はーはーはーはーはーはー、なるほど。
でね、うん、約2名大きくはね、
はいはい、
1人はあの銀行から出向してきて、うんうん、佃製作所で、
はい、
第二の人生を送ろうとしている殿村、
はいはい、殿ですね、
殿ですね、はい、殿様バッタそっくりなんで殿っていう名前がついてる、はい、でもう一人はあの帝国重工で部長をしている財前、はい、
財前
財前、最初悪いやつなんだけど、
悪いやつですよねこいつね、
やろうって思ってるけど、あの財前の人となりとかを知ってくると、うんうん、知らされる、読まされちゃうと、うん、あ、もしかして結構いい人かもみたいなね、 おじさんにそうな感じとかね、いろいろこう読者が親近感を持ってむしろ応援したくなるっていう、
うんうん、
でこの二人のキャラクターっていうのは、うん、そういうこう読むに従って印象が変わってくるような、うん、風にこう作ってみた
んで、じゃあ特にこの二人はその池井戸さんご自身も、まあ、そのさっき記録係っていう話がありましたけど、うん、記録係としてもかなり興味深い人物、
興味深いですよね、その二人についてはその、まあ、殿は生い立ちまでは書いてないけれども、うんうん、あの人間らしい部分っていうかな、子供の頃どうだったとか、うん、そういうところが分かる描写をこうあえて入れてみたりとか、
うん、確かにこの二人は特にこう見方も変わってくるし、うん、そうですね、本当印象深い人物ですよね、彼らね。
そうですね、うん、殿はすごく女性人気が高いですね。
ああ、そうですか、
はい、
女性読者からの人気、
女性読者みんな殿が大好きです。
殿大人気、
殿大人気、
今モテ期、
むちゃくちゃモテてます、ね、
本当ですか。
もうランチに誘われたら絶対に断らないってみんな言うんです。
遠野だったら結構ね、なんかちょっと困った顔しそうな感じですけどね、うん、いきなりね女性からアプローチされたらね、うん、どうなんですかね、
どうなんでしょうね。
モテモテなんだよ、うん、でもいろんなパターンがある、もう本当に全部50人いれば50用のやつだと思うんですけど、うんうん、それはもう今まで見聞きしてきた人物からこう作り上げていってる感じなんですか。
いや、まあ、見聞きしたというよりはもう想像で作ってる部分があって、うん、でこれやっぱり小説作りの一番面白いところで、
はい、
うん、人を描くっていうところですよね、うんうん、だから見た人とか今まで会ったことある人を描いてるのも、まあ、そういうのもあると思うけど、
はい、
そういう小説もあると思いますけど、はい、これはそういう、そういう、そういうものじゃなくて、うん、なんて言うんだろうな、自分でこう想像した人物をより人間らしくというか、うん、人としてこう捉えて書いてるというか、う
ん
う
ん、
小説の書き方ってやっぱりプロット重視の人と登場人物重視の人がいると思うんですよ、うんうんうん、でね、プロットっていうのは要するにあらすじ重視ですよね、はい、であらすじをなぞるために登場人物を出して、うんうんうん、でその人にこうあらすじ通りに進むために喋らせたり、うんうんうん、行動させたりするっていうね、
まあ、役者なわけですね、
役者として出してる、うんうん、で僕の場合は登場人物を重視してるので、うんうん、その出した時に登場人物 人物を出した時に、はい、あのその人は本当に生きてる人だというふうに仮定するんです。
ああ、もう役者に生身の
生身の人間と同じな
んだ。もう本当に役じゃないんです。
役じゃない。うん、で本物の人だと。
うん、
でそれはあの本当に跳躍しかでしかない人でも、うんうんうん、やっぱり自分の人生があって、うん、例えば悩みがあったりとか、うん、でいろんな不満を抱えていたりとか、でそういうことをしながら、うん、その場にいると。
うんうんうん、
で彼は一生懸命自分の人生を生きているんだと、
うん、
物語上いかにつまらない役であったとしても、うんうん、そういう一生懸命生きていることについては、うん、主人公でも跳躍でも同じなんだと、
まあそれ生身ですから
ね、うん、生身ですから、うんうん、という発想で書いてるわけです。でそれはだからあの自分が経験した人たちというよりは、
うんうん、
なんていうんだろう、もう少しこう創造物であって、
うん
うん、なおかつそれをどれだけあの現実に近づけられるかっていうところが、うん、すごく面白いところ。
さっきその記録係というふうにおっしゃいましたけど、うん、記録係であると同時にその指揮者というかコンダクターでもある。
そうそうそう、だから、
うん
うん、あのねプロットのために、うん、あの発言させたりとか、うん、行動させたりはしない、
うんはあはあうん、彼らが言いたいことを言わせる。
そうそうそう、うん、だけどあまりにもプロットと関係ないというか本筋とかけ離れたことは、うん、させないというか、
うんうん、
だからテーマがあって、まあ、各章とか各場面ごとにそのテーマがあって、うん、それについてその人たちにこう自由に発言や行動してもらうと、
うんうん、でもその人物造形は例えば今回50人ぐらいなんかで、うん、それぞれこの人こういうタイプかなみたいなメモっといったりする感じなんですか？
もちろんもちろん。
あ、そうですか、
うん、
やっぱそうなんですね。
今回はないけど、うん、前書いた小説とかは、うん、みんなイメージには顔写真まで貼ってあった
顔写真？
顔写真。
顔写真。
これがなかなか集めるのが大変なんですよ。
それ、ね、なんか有名人とかを持ってきたりとかそういう感じ
ですか？うん、そんなのも、まあそういう方もいらっしゃるんですけど、はい、例えばこうちょっと前に空飛ぶタイヤっていう小説を書いてるんですけど、はい、これはね70人ぐらい出てくるんですよ。
ね、より多いですね。
むちゃ多いんですけど、いろんな雑誌をめくって、うんまあ、特に多いのはね経済誌が多いんですけど経済情報誌みたいな。でそこの中でいろんな生身のっていうか素人さんっていうかね、はいはい、どっかの社長さんとかいるじゃないですか、はいはいはい、でそれをこう一人一人見ながらあこれぴったりじゃんっていう人を探したら切り抜いてあるんですよ。でそれでこう作ってあって、で主要登場人物はね全部そういう顔写真がつ、
う
ん、ある
んです。ああ、ほんま、そうですか、うん、目に見える形でいるわけですね。
いるんですよ。
いるんですね。
います
こういう顔の人だったらこういう行動を取ってこういうことを言うだろうなみたいな。
そうなんですよ。
そういうか、
ええ、
はあ、そうか。じゃあ本当にあとはじゃあ逆にその設定したらもう彼らは自由に言う、
自由に
やると、
やると、
うん、そうなんですね。まあ、今回小説の中の話とはいえですね、その銀行とか大企業の、はい、まあ、陰銀無礼というか、傍若無人というか、横暴な感じが非常にこう、憎らしいなぐらいな感じになるんですけど、うん、実際に池井戸さんは元銀行員だったというキャリアもあって、はい、こういった、まあ、銀行だったり、あるいはね、その大企業の振る舞いを実感されることも多々経験があった。
そうですね、まあ、うん、まああったのかな。
うんうんうん、じゃあこの辺はかなりこう実体験に即した。
いやそうでもないですよ。
ああそうですか、
うん、なんかこれね悪く書いてるように思えるんですけど思えるかもしれないけどよく読むとね、うん、そんなに悪く書いてない。まあ、大企業の論理っていうのがあって、はい、でそれにみんな乗っかって動いてる、
うんうんうんうん、
で例えば帝国重工の佃製作所のね、うん、テストに来る連中も、うんうん、やっぱりプライドがあって、うん、ありのままでしか評価できないっていうことを言ったりするわけですよね、うん
はいはいはい、
それ
は
やっぱりね、
まあ、正論ではある。
正論だし、うんうん、やっぱりそういうふうに動いてる、
うんうんうん、
大企業が悪っていうことでは書いてないです。
なるほど、ねうん、まあでも正論だけどちょっとこういいブリはちょっとカチンとくるぞみたいな。
そうそうそう
そういう感じ
です。そういう感じです。
正論
ちょっと舐めてるみたいな。
舐めんなよっていう感じ。
そうそう
なるですね。なんかまあそういった人たちのなんか行動でまあ一見横暴に見えたりとか、うん、そのあるいはこうちょっと保身してるなみたいなね、はいはい、いう感じも印象を受けるわけですけど、はい、それはでもある意味彼らなりの
そう
やり方、
うん、でまあ腹が立つかもしれないけど、うん、別に彼らはまあ悪い人じゃない、
うんうん、
やっぱりその組織にいてそこでやっぱり出世していこうと思ってたら、
うん、
やっぱそうせざるを得ない。
なるほど、
うん、彼らが本気でっていうか本音の部分でそれでいいと思ってるかどうかはまた別問題で、
うん、
仕事と、まあ、立場が言わせるセリフっていうのは あるんですよね。
なるほどなるほど。
それがやっぱり僕は銀行にいたけど、うん、その中でやっぱり一番 まあ、なんだことって変だけども、うん、あの立場変わるとね、やっぱり発言も変わるんですよね。本音はどこにあるかわからないですよ。わかんないけど、うん、言うことはやっぱり変わるし、うん、変えないと、うん、立場にそのいろんな立場にいる人がね、求められてるその目的というか、それをこう達成することはできないわけですよ。
うんうん、
だからそういうふうに、まあ、自分を殺して、まあ、要するにいわゆる部品になるわけですよね。
うんうん、
でその彼らがやってることについて頭に来るかもしれないけど、彼らのその人間性をね、否定するものではないし、
それはまた別物なん
ですよ。それは別物なんですよ。で彼らはやっぱり彼らなりに一生懸命自分の人生を生きてると、うん、いうことなんですよね。うんうん、
その今回その佃康平、まあ、主人公である佃社長だったりとか、はい、あるいは製作所の社員のようにですね、はい、まあ現実の世界でこう厳しい状況とか困難な状況にある方々もいると思うんですけど、はい、そういった方にその池井戸さんからかけてあげたい言葉みたいなのはどうですか？
そうだな、例えばこう中小企業とか大企業っていうことで言うと、うん、小さいからとか、あのうちは弱小だからとか、でそういうふうに卑屈になってしまうのはやっぱりプライドがなくなった時だと思うんですよね。
お、プライドがなくなった時、
うんうん、そうだから自分の仕事とか、うんうん、やりたいこととかで夢を持ってプライドを持ってやってれば、あのどんな中小企業であろうと零細企業であろうとね、あの小さいからといって卑屈になることは何もないし、
うんうん、
やっぱり毎日あの楽しいはずなんですよね、
うんうんうん、
まあ、そういう気持ちを持ち続けてほしいなってことは、
うんうん、
これはもう一つはもっと今は津波とか地震のね影響ですごい苦労している方がたくさん大勢いらっしゃるわけだけど、いつかやっぱり復興できるというか、そういうあの信じることっていうかね、うん、信じる力を大切にしてもらいたいなって気がしますよね。これすごく難しいことなんですけど、
やっぱりでもその辺の夢プライドを持ち続けることの意義がやっぱりそこにあるし、
はい、
いうことですね。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の池井戸潤さんです。著書下町ロケットを踏まえつつお話をお伺いしてますが、先ほどもちょっと触れたんですけど、はい、池井戸さんは、銀行員から作家になられたというわけですが、
はい、
その経緯っていうのはどういうことだったんですか？
直になったわけじゃないですよ。間があって、
はい、
辞めてからコンサルティングみたいなことしてみたりとかしていて、
はいはい、
実務所を何冊か出して、
うんうん、
3年ぐらいはそういうことしてましたよね。
あ、なるほど、うん、でそっからいわゆる作家に、
はい、江戸川乱歩賞という、
はい、
新人賞の登竜門があるんですけど、そこに出して、いただいて賞をいただいて、それで、まあ、作家という、
うん、
肩書きを得たと、
うん、そういうふうになりたかったっていう思いがずっとこう、
うん、銀行が嫌だった嫌だったんで、もうこれはちょっとやってらんねえなっていうのがあってもうやめて、
そう、一年発起して、じゃあ他のことやろうと。
そうですね。
もともとでもその本をがすごい好きだったとか、そういうバックグラウンド。
本はすごい大好きです。
あ、そうですか、
うんうん、もう読書好きの、
それは小説とかを読んでてっていう感じだったんですか？
僕は思いっきりエンターテインメントですね、子供の頃から。
読者としてはもう本大好きな人だった。
そうです。それがたまたま銀行に行ってたってい
う
だけの
話だった。銀行員だったりとか、うん、コンサルタントをやってたっていう経験っていうのはこう、うん、作家以降っていうのは役に立ってるんですか？
直接立って見聞きしたことを直接使うことはないですね、まず。
ほうほう。
だけど、はい、考え方とか、うん、雰囲気とか、うん、そういうのは役立ってますね。
お、考え方雰囲気、
うん、例えば会社の雰囲気とか、もう何社ぐらい担当したのかな、500とか。
お
ー、500、7年行ったらやっぱそのくらい担当すると思うんですよ。そうすると、まあ、500社行ってるわけじゃないですか。で社長さんも会ってるわけですから、うんうん、中小企業とかね、はい、まあ、大企業もあって上場企業もありましたけれども、
はい、
会社がってどういう雰囲気なのかってことは本当によく分かったです。
おー、うん、そうか、それは相当な蓄積量ですよね。
もうはっきり言えないんですけどね、どういうものかっていうのが分かるっていうのはね、感覚的な部分なんですけど、これは簡単な取材では得られないものだと思うので、まあそういう意味では僕の血となり肉となりみたいな作家としてね、まあ、企業、特に企業小説を書いてる分では、分には非常にこうありがたい経験させてもらったと思ってます。
まあそれはだから企業を知るっていうことももちろんそうでしょうけど、その人を知るということにおいて、
そう、うん、何を考えてるのかと、
うん、ですよね。
そうで、この後飲みに行くのかどうかとかね、そういう
それで重要ですよね。
それすごい重要で、
それ重要ですね、
それが分かってるのと分かってないのとかね、やっぱり全然違うんですね、やっぱり。会社を書く上で。うん、飲み屋のシーンってね、まあ、確かに多いことは多いけど、うん、やっぱり、なんて言うんだろうな、そこで働いてる人が、書くか書かないか別にして、何を考えてるかとか、はい、その場面、会議の場面書いたときに、その後、会議でこう、揉めたりしたときに、その後、その課長さんと部下がね、まあまあみたいな、そういう飲み会をやるんだろうなとか、分かって書いてるのと、全然分かってないのと全く違うと思うんですよ。
うん、そうですね。うん、
だからそういう経験は僕にとってはよかったなと思
います
、
ね。ああ、そうか、そこはね、うん、やっぱり相当違いますよね。
相当違いますよね。
いろんな、ね、ケーススタディがあって、はいはい、それは相当な埋蔵量になってますね。うん、主人公、今回の主人公の、はい、佃康平、そして佃製作所は、まあ、いろんな困難が出てきて、はい、それをもうね、こう、くぐり抜けていくわけですけど、はいはい、池田さんご自身は、はい、そのいろんな人生の岐路があること思うんですけど、うん、そういった時に、どんな考えを軸に、その人生の舵をこう切ってきたんですか？
まあ、やっぱりやりたいことが最優先ですね。
うん、何がやりたいのか。
何がやりたいのか。銀行にいたらね、食いっぱぐれがないことは分かってるけど、うんうん、やっぱりこのままやっちゃまずいだろうっていうふうに思って、うん、なんつったって、その、朝のね、8時過ぎから、どうにかすると夜中の10時ぐらいまでね、いるわけですから、うん、その部分を諦めちゃったら、人生の半分ぐらいを捨てたと同じなんですよ。やっぱそれはまずいだろうと。やっぱりやりたいことをね、まあ、失敗してもいいから、やっぱりチャレンジするべきだっていうふうには思いましたよね。
うんうん、じゃあ自分がそこで自分が何がしたいんだろうっていうことを、うん、本当に自分に問いかける。
そうですね。
いうこと。それを元に、こう、舵切っていく。うん、はい。うん、まあ、今回の下町ロケットのキーワードは、やっぱりさっきもちょっと出ましたけど、やっぱり夢とプライドというのがあると思うんですけど、うん、はい、池戸さんの作家としての夢とプライドっていうのは、それぞれ夢っていうのはどういうことですか？
夢か、うん、夢って言われても特にないな。
作家としてこうなりたいんだ。
夢っていうよりはね、僕にとってもすごく現実化していて、はあはあ、作家になることが夢だったから、うん、で今は、まあえて言えば、はい、たくさんの読者の方に読んでいただくっていうのが夢ですよね。
はあ、
夢っていうとすごく遠くの方にあって、上の方にあって、手が届くかどうかっていう、はいはい、曖昧なものに思えちゃうけど、う
ん、かなり現実的な、
うん、かなり現実的な問題として、夢というよりは問題として、うん、いかに大勢の方に読んでもらって面白いって思ってもらえるか。
なるほど、なるほど。
うん、だからちょっと本当は夢なんだろうけど、はい、もうあまりにもちょっと現実に近すぎて、うん、まあ、むしろ問題みたいな。
それをどうやってクリアするか。
そう
なるほど、なるほど。じゃあプライドはどうですか？
プライドはね、やっぱりね、うん、いい加減なもの出さないってことですよ。
あ、はあ、はあ、
うん、これはもうはっきりしてますね。
自分が許せないものは絶対出さない。
絶対出さない。
さっきの布団叩きですね。
布団叩きと同じで、うんうん、評判落とすのはむっちゃ簡単なんで、
はあ、はあ、
うん、多分僕の本読んで、はい、なんだこれって思う人いらっしゃるはずなんですよ。すごくいいって思う方もいらっしゃるでしょうし、はいはい、だけど、なんだこれって思った人でも、うん、つまんないけど、一生懸命書いてるなとは思ってほしい。
はあ、はあ、
うん、だからそれすごい大事で、
なるほど、
本当にこれ多分2週間ぐらいで書いただろうとかね、やっつけ仕事だろうとか、うん、そう思われるのが一番まずいと思う。人がやる仕事なんで、うん、まあ、特にこれものづくりですからね、小説もね。あ、こいつはつまんないけど、うん、そこで一生懸命書いてるな、そういうふうに思ってもらうだけの、うん、熱量っていうか、うん、仕事をしよう、うん、それはやっぱり僕のプライドだし、
なるほど、
うん、絶対に負けちゃいけない部分だと思います。
クオリティの良し悪しは、まあ、ある意味読者が判断するものだし、
そうそう、ね、評価はね、ね、
評価はね、うん、そうですけど、でもやっぱりやっつけ仕事じゃないぞという、その
そう
持った時、なんかいいか悪いかは別にして、すげえ熱いなっていうのだけは感じられる。
そう、頑張って書いてるなと。
、うん、そこはもうプライドとして絶対譲れないというところなわけですね。うん、まあ、夢とプライドっていうことで言うと、そのこういう、まあ、現実の社会の中で、夢やプライドをこう失わずに、かつ、まあ、保身に走らずにですね、うん、仕事を続けていくためにはどうしたらいいんだろうっていう、なんかアドバイスとかありましたらどうですか？
保身に走っても別にいいと思うんですけど、
うん、ああ、そうですか、
うんうん。立場もあるんで、うん、家族もあるし、別にそのためにね、その大切なものを守るために、うん、で自分は保身に、ま、走るっていう、誰もそれは非難できないと思うんですよね。まあ、それはしゃあないよなと。
はいはいはい、
うん、だから、ただまあ、自分に嘘ついて、 やるのはどうかな、うん、もっとやっぱり正直に生きてたらみんな楽なんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、
なるほど、うん、まあでもその夢とプライドっていうのがこっち側にあって、うん、でやっぱりいわゆる現実の問題があります、うん、で、まあ、この主人公の佃康平のそれは悩みどころでもあった部分、うん、まあ、夢プライド&現実のバランスをどう取るかみたいな部分があるじゃないですか、うんうんうん、これは池田さんご自身はそのバランスはどう維持するんですか？
それも現実優先ですよね。
現実優先、
うん、もちろん、うんうん、で現実なくして夢もなしですよね、うんうん、あえて言えば、うんうん、でこの小説の中だとあの1階は現実2階に夢っていう、
はいはいはい、
佃が言うセリフがあるんですけど、うんうん、それはまあ確かに書いててそうだよなって思いました。自分が書いてるんですけどなんかね佃が言ってるような雰囲気
で、うん、なるほど、佃はなかなかいいこと言うじゃない、
なかなかいいこと言うじゃない
まあやっぱり現実あっての夢プライド、
そうですね、
うん、1回部分はちゃんとそれは基礎として、
うん、そうですね、だから魚なる人ってね、魚なりたいっていう夢を持ってる人いっぱいいるんですけど、うん、やっぱりあの仕事辞めてね、うんうん、それ書いちゃう、あの売れることがわからない小説書いてしまうっていうのは僕はあまりお勧めしないですね。やっぱりあの毎日生活できるだけのね、はい、何かがあって、うん、でその上でこう頑張ってほしいなと思うんですよね。
あ、基礎は何かしらちゃんとあって、
そう、
うん、じゃないとなかなか2階部分は、ね、うん、増築できない、
うん、と思いますよ、
いうことですね、うん、やっぱ現実はしっかり見極めて、
そう長くかかったりするから、うん、やっぱりあのそんなつまらないことで、つまらないっていうか、うん、あんまり大きな賭けをねして、うん、負けるかもしれないようなリスク、あのリスクって大きなリスクテイクしてね、うん、失敗するよりはあのもっと着実にね生きていくっていうか、うん、コツコツと生きていくっていうね、うん、それがすごく大事だと思います。Let's get knowledge with fun.
主人公の佃康平は、まあ、過去の大きな挫折を乗り越えて、うん、まあ、前に進んでいくということにもなるわけですが、はいはい、人生における挫折の効用みたいなのっていうのは池田さんどういうふうに考えますか？
そうですね、挫折はしないに越したことないんじゃないかと思うけど、だけどやっぱり挫折まではいかなくても、うん、みんな失敗はいっぱいしてると思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、失敗ない人はいないですよね。
失敗ない人はいないから、失敗するとね、今までやってきたことをもう一回こう考え直す機会になったりとか、うん、あ、これ今まで自分はいいと思ったけど、あ、これじゃダメだったんだなとか、うんうん、失敗しないまま教えられてもピンとこなかったことが失敗することでもう本当にはっきり分かったりするじゃないですか、
うんうん、そうですね、
うん、きっと挫折も同じだと思うんですよね、うん、
やっぱりだから しないに越したことないけど、うん、知ってもちゃんと意味があるぞと、
意味が絶対意味があると、
うんうんうんうん、池江戸さんご自身は挫折の経験ってのはどうなんですか？
僕、うんうん、あんまり言いたくないけど、まあなくはないですよね
あんまり言いたくない、うんうん、ちょっとまだ生々しいぐらいだから、
いやいや、なくないけど、
うん、そうですか、うん、でもそれを乗り越えさせたものってのはどういうことだったんですか？
それはもう時間ですよ。時間は経っていくから、
うんうん、でもさっきのお話じゃないですけど、その、うん、結局そこからこう得るものっていうか、うん、そこから教えられるものがやっぱり今ある、
うん、そうでしょうね、きっと、うん、だから挫折って、まあ、僕の場合だとその道が一つ閉ざされるに近いもの、うんうんうん、今までこう目の前に例えば3本あったうちのどれかで頑張ろうとか、そのうちの1本がすごく光り輝いていたのに、はい、それがこう閉ざされてしまうってことはあと2つしか残ってないわけですよね。そこにこう気分の転換って気持ちの転換っていうか必要なわけで、うんうん、それはやっぱりこう大人になっていく階段でも、あのステップでもあるだろうし、
うん、まあね、でもそれをどうやって生かしていくのかっていうところにもかかってくる、
そうですね、
ね、わけですもんね、
う
ん、
やっぱりこう挫折知らない人って弱さがわからないと思うんですよね、
うんうんうん、
あの本当に傷ついてる人とか、
うんうん、
あの困ってる人とか、そういう気持ちを持って今塞いでる人のに対するその思いやりっていうか、うん、そういうのってやっぱりみんながあの挫折 した経験がある人なんかはね、うん、分かると思うけど、
うん、
やっぱりそれなしでずっと生きてきてしまうっていうのはそれはそれでやっぱりちょっと不幸なことだなとは思いますよね、
うん、まあそうですね、うんうん、まあ、池田さんご自身もそういったまあ、こういうねアップダウンがありながらこう来られてきて、うんうん、その結果としてでもじゃあ何が池井戸潤を作家としてこう今成功せしめたのかっていうのはそれどういう
成功してない
しいやいやいやちょっと分析してくださいよ、自己分析してください
何が成功せしめたか、はい、うーん、なんだろうな、やっぱりなんか好きなことやってるっていう部分、
あ、でもやっぱさっきの話からもそうですよね、うん、まあ、それが好きだから、ね、
そう
来たっていう感じだもんね、
うん、僕は乱歩賞を取って作家になるのが夢だったんですよ。
おー、
うん、そういう意味ではなんかすごいラッキーだったけど、うん、あの一つ夢を実現することができたんです、うんうん、で、あの今作家で13年目なんですけど、自分が作家で職業作家で 毎日小説を書いていられることがすごい嬉しい。
はあ、
う
ん、はあ、はあ。
で、毎日、うん、いいなって思う。
なるほど。そう、幸せだ
ったって。よかった、みたいな。まあ、だけど、その結果としてね、なんかの、いろんな人に、なんだこれとか、いろいろこう、ケチョンケチョンに言われたりするんだけど、するんだけど、まあ、僕は一生懸命やってるから。
それも含めて、
そうそうそうそう。
OK よっていう感じ。
まあ、それでいいだろうと。
あ、うん、幸せだなっていう、もう、加山雄三的な感じです
ね。いや、だけど、実際はね、仕事だから、そんなことばっかりじゃないですよ。うんうんうん、かなり厳しいというか。
うん、まあ、もちろんそうですよね、うんうん。それがプロフェッショナル、ね。
それはもう、読者の方にはもう到底想像つかないようなね、厳しさがあるので。
でも、やっぱりそこを含めても、やっぱり幸せなんだ。もう絶対的に幸せな。
うん、やっぱりすごく嬉しい、作家でいられることが嬉しいし、うん、それはなぜかというと作家でいられることはすごく難しいことなんですよ、やっぱり、
うんうん、
やっぱり読者の支えがないと絶対無理なんで、うん、大勢の方が読んでいただいて、うん、面白いというふうに思ってもらえないと 今厳しいんで、はい、あっという間にいなくなりますんで、
じゃあそういった状況も含めてというか、そういった状況だからこそやっぱり幸せなんだなっていう、うん、
そうですね、
ことなんですね、うん、今回の作品の中でやっぱり胸打つ場面いろいろあるんですけど、はい、そのうちの一つでやっぱ佃プライド、佃品質のあの下りがね、はい、うん、グッとくるんですけど、これが池井戸品質だと自負するところっていうのはどういうところなんですか、
池井戸品質、うんうん、まあ、この小説そのものがまあ池井戸品質ですよね、やっぱりね。だけどそれはまだね、発展途上で、うん、もっともっと良くなりますよ。
おー、まだ伸びしろある。
うん、もう全然。
全然ある。
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 全然、これでもう大満足してるわけでは全くない。
あー、うん、そう。
もっといい小説を書けるとは思うけど、今、この題材で、このテーマで、こういうプロットを持った小説として世の中に出すのに、僕ができる最善は尽くしたけど、
うんうんうん、
もっと違うテーマでもっと違う登場人物で、
うんうんうん、
書いたらもっとすごい感動を呼ぶようなものができるんじゃないか、
それがじゃあ具体的にはまだちょっとよく分かんない部分が多いけど、うんうんうん、絶対そうなんだっていう、
絶対そう思ってますよね、
うん、そうか、この中でもね、そのある部品が後々どうね、応用できるかみたいなところもあるじゃないですか、うんうんうんね、そこもちょっとね絡んでくるかな、
ま
あ、
だから書いていられるんですよ。
あ、
もうこれがもう最高傑作と思ったら、いや、ちょっと厳しいですね、次書くのまだいけるぞとか、今度こういうのやってみようとか、そういうチャレンジがあるから、
うんうん、
続けてられる部分って大きいですよ。
さっきもお話ありましたが、その作家デビューが98年に、
はい、
だからもう13年、はい、作家として13年、
はいはい、
これまでの作家生活、まあ、さっきねもう幸せっていうね、うん、もう絶対的な幸せ感があるっていうことですけど、うん、その作家生活、作家活動から学んだことっていうのはどういうことですか？
幸せなんだけど、まあ世の中の厳しさとかね売れないんですよ、本っていうのは本当に、
うん、
うん、だから続けてられるのが本当奇跡に近いぐらいね、うん、例えば僕は最初江戸川乱歩賞をいただいてデビューした時に、はいはい、銀行ミステリーの誕生って言われたんですよ。
銀行ミステリーの誕生、うん、なるほど、うん、
銀行を舞台にしたミステリーだったから、
うん、
でもね、僕はその別に銀行のことを書きたいわけじゃなくてミステリーを書いてるつもりだった。たまたま舞台が銀行だっただけなんですけど、そしたらそういうふうに某選考委員から言われてしまって、
はいはい、
そういうレッテルが貼られちゃったんですね、
はあはあ、銀行ミステリー作家
そうだからそうすると金融とか銀行は難しいことを書いてる作家なんだってなっちゃって、
あ、
でまあ、当時、まあ、デビュー作のね、作り方の稚拙さもあったけど、その後出した本っていうのは、しばらくはね企業小説の棚に入ってたんですね。で僕はミステリーを書いてるつもりなのにいつもそういう棚に入ってて、それをね結構ねショックだったっていうかね、
かなり違和感ありありだった。
あ、もう終わり
終わり
で、でそれがしばらく続いて、
うん、
まあ、どうやってもダメなんで、
うん、
もういかにこれレッテル剥がすのが難しいかってもそこで学んだし、
は
あ
は
あ、でだけどそこで僕がその気づいたっていうか、
うん、
やったことはある種開き直り、
はい、
うん、でそんなに企業小説の棚にね、うん、僕の方入れたかったら僕は企業小説を書きますって感じで、企業小説を書いたんです。ミステリーじゃなくて。
あえてじゃあ企業小説、
そうそうそう、もうそんなに入れたいんだったらどうぞっていう。もう自分で企業小説を書いたっていうやつだったら入っててもいいわけですからね。まあ
うん、
それが空飛ぶダイヤっていう小説ですよ。
なるほど、なるほど。そう、開き直って。
開き直って。これはね、まあ、 運のいいことに直木賞の候補になったんですよね。該当作なしで落選しましたけど。そしたらそういう小説に限って文芸の方に入るんですよね。
ね違う、これは企業小説なんだよって。
もう、どうぞ入れてくださいっていう感じで書いてるんだけど、結果はまた逆になったりして、本当にね、世の中ってうまくいかないというか。
でもある意味そこで、なんか、シャニムになってレプテル剥がそうとかね、そういうことよりも、でも、なんか、うん、なんですかね、それね。
何なんでしょうね。本当に、すごくもがいていて、
うんうんね、なかなかままならないという。
ままならないですよ。うん、
ご自身はでも、今でもやっぱミステリーを書きたいという。
ミステリーは、うん、しばらくお休みしていて、うん、ちょっともう一回書いてみようかなと今思ってる。
そうですか。うん、じゃあ今後、ミステリー、
戻ると思います。一瞬かわからないけど。
見えてる中でそろそろ動き出しそうなものとかもあるんですか。
ちょっと歴史ミステリーみたいなものが、うん、
歴史ミステリー。
歴史ミステリー。1913年か4年か、あの頃の、うん、パリにいる日本人の、
はいはい、
某日本人の話なんですけど、みんな知ってる人ですけどね。その人が活躍するミステリー で、それと現代で起きてる事件とクロスオーバーしていくんですけど、実はこれはね、もう7割方完成してあるんですよ。
あ、もう書いてるんですか。
書いてある。
あ、そう、
連載小説でできてて、だけどさっきと同じ理由で納得できないから出してない。だけどすごくうまく仕上がるだろうという予感はもうあって、
なるほど、
うん、ちょっとタイミング見て出そうと思ったんですけど、
じゃあ日の目を見るのもそう遠いことではない、
遠いことではないですね。
ないですか、うん、これはちょっと楽しみですね、うん、まあ、今回ね、下町ロケットも、まあ、映像化もされてドラマ化されてという部分もあって、うん、
はい、
ね、やっぱりこれいろんな展開もあろうかと思いますけれども、うん、今後その池戸作品をなんか映像で見るっていうこともあるんですかね、他のものも。
そうですね、今まで企業小説はなぜか3つともドラマ化されてますよね、
うんうん、
で、今年の晩秋ぐらいね、
はい、
出る予定のものもちらほらもう映像化の話いただいてたりとか、
うん、そうなんですね。映像化されるってことはどうなんですか、その作
者として。小説って基本的にその映像化できないことを書いてるんですよ、
うん、
つまりどういうことかっていうと、うん、心情を書いてる、
はいはい、
うん、悔しかったり悲しいね、うん、で心情部分をこう書くとそれって映像化できないわけです、うん、映像化するときには役者さんがこう顔とかね、
うん、
演技でそれを表現しなきゃいけないじゃないですか、
はいはい、そうですね、
翻訳なわけですよ、いわゆる。
あーはーはー。
だからそれをね、どういうふうに見せてもらえるのかなっていうのはすごい楽しみ。
作者ご自身としてどうトランスレートしてくれるんだっていうのが楽しみ。
そうそうそう、そう、だからそれは小説と映像はもうアプローチが違うので全く、
うんうん、
だから小説的アプローチで書いた物語を映像的なアプローチで翻訳して、
うん、
見せてもらえるっていうのが、
うん、
楽しみですよね。
なるほど、どう料理してくれるんだろうっていう感じですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのは、うん、どんな方ですか。
文章の先生はうちの父親ですよ。
あ、お父さん、
うん、
お文章の先生。
そうそう、現代史をずっと書いていて、
うんう
ん、なんていうか人が書いた文をなんかあれこれ評論して教えてくれたりとかね、
うん、
子供の頃に。
うん、もう直接指導を受けて。
指導じゃないって、なんかこう新聞記事とか、
はい、
なんかこういう書き方ないよなみたいなね、
あ、ほ
う
ほ
う、そう思うだろうみたいな。確かになるほど、そういうふうに読むのかとかね、
うんうん、
すごくそれは教えてもらった。
うん、
別にその父親を教えようと思ってないんですよ。
うん
うん、誰にも言うやつがいないから僕に言って
る。お父様がその文章、うん、こうだろうっていうふうに言ってたのは、うんうん、でも結局今の作家池井戸潤にこう役立ってるというか、うん、
方向性っていうか、そういうのが好きな少年にはそれになった。うん、だけど今父親が書いた文章を読んでうまいなと思うかっていうとそれはまた別問題ですね。
うんうんうん、
現代史を書いてるけど。
うん、
それについてどう思うか、すごくうまいと思うかどうかちょっと別問題だけど、うんうん、まだすごく幼い時とかにそういう話を聞いて育ったっていうのは、うん、方向性としてはね、うん、本当いい先生、
いい文章とはどういうもんだろうという概念を作ってくれた、
うん、概念というか、こういうこれはないよなって大体こうケチつけるのがあるんですけど、物書きってそういう人多いじゃないですか。人が書いたものをケチつけるっていう、
ね、でもまあそういったアプローチでも、まあ、これはなしだなっていうのがどんどんこう消去されていく、
うんうん、そうそう、
でどんどんこう精査されていくみたいな感じ。
そうですね。
池井戸潤の、文章はやっぱりそのなしだなというもの以外のアプローチになっている。
なってんじゃないかな。
はずですね。
よくわかんないけど。
わかりました。 ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の池井戸潤さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の池井戸潤さんをお迎えしてお送りしました。池井戸潤さん、なんか小説家でいらっしゃるわけですけど、もちろんものづくり職人ですね。本当にそういう感じがしました。まあ、小説というものを作る職人、職人技、職人芸というね、そういう表現がぴったりくるような方でしたね。まあ、でもやっぱりその小説家でいらっしゃることに本当に幸せなんだというふうにね、いい感じですね。今後の作品、あとはね、歴史ミステリーも非常に気になるんですが、ぜひぜひ今後も楽しみに待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは翻訳家、書評家、エッセイストの鴻巣友季子さんに著書全身翻訳家についてお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。